暮らし情報拡大版、市県民税の申告相談を実施。税の申告は2月3日火曜日から3月16日月曜日まで。忘れずに申告してください。市県民税の申告が必要と思われる人に申告相談会のお知らせを送付しました。お知らせが届かない人でも、今年1月1日現在で市内に住み、次に該当する人は申告が必要です。申告が必要な人、次のいずれかに該当する人、営業、農業、不動産、一時所得などがあった。営業、農業、不動産はマイナスの所得を含む。給与所得者で、勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない。アルバイトを含む。報酬や手当などがあった人は、申告が必要な場合あり。詳細は問い合わせ。申告で税額が減額になる場合がある人。次のいずれかに該当する人。昨年中に退職した人や、アルバイトをしていた人で年末調整をしていない。医療費や寄付金などの控除がある。税証明や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減のために申告が必要な人。雇用保険や障害年金、遺族年金などの非課税収入のみか収入がなく、税法上で親族の扶養になっていない。申告の必要がない人。次のいずれかに該当する人。給与所得のみで勤務先で年末調整をした。公的年金のみの収入で社会保険料や生命保険料、医療費など追加する控除がない。公的年金の収入が年額148万円以下の65歳以上の人か、年額98万円以下の65歳未満の人、年金以外の所得がある人を除く。税務署か e-tax で確定申告をする。申告に必要なもの、全員が持参するもの、マイナンバーカードない場合は通知カードと本人確認ができるもの。前年中の収入や経費などがわかる書類。給与所得、源泉徴収票。ない場合は、給与明細など。年金所得、源泉徴収票。営業、農業、不動産所得。帳簿や通帳、領収書など、帳簿や事前、記載資料は事前に作成。その他、所得金額の計算に必要な収入金額や必要経費がわかる書類など、控除に必要な領収書、昨年1年間に支払ったもの、証明書など、生命保険、地震保険などの控除証明書、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書か支払いを証明する書類。年金から天引きされている場合を除く。医療費控除かセルフメディケーション税制の明細書。書類は受診者ごと、医療機関、薬局ごとに事前に集計。寄付した団体から交付を受けた寄付金の受領書や証明書。障害者控除の場合は、障害者手帳や介護保険の障害者控除対象者認定書など。市の申告会場で相談できない人。次のいずれかに該当する人は、e-tax を利用するか、税務署の申告会場で申告してください。土地や建物の譲渡所得、国、県、市への売却を除くがある。 住宅借入金特別控除、住宅ローン控除、1年目がある。株式の譲渡や損失繰り越しなどがある。青色申告である。申告相談の事前予約ができます。希望日の2会長日前までに専用ホームから予約してください。これまで通り当日会場でも受け付けます。QR コードがあります。申告会場の待ち人数が確認できます。市役所本庁舎の申告会場の待ち人数が市のホームページで確認できますのでご利用ください。QR コードがあります。郵送での申告を希望する場合、市のホームページから申告書を取得することができます。郵送での取得を希望する場合はお問い合わせください。QR コードがあります。2月3日火曜日から3月16日月曜日までの期間は、税務課での申告相談は受付できません。また、税務署からの案内が届いた人は、税務署の申告会場で申告をお願いします。問い合わせ。税務課 39-1223 北会津支所 58-1809 川東支所 75-2112 障害者控除対象者認定書を交付しています。この認定書を申告の際に提示すると、所得から一定金額を控除できる場合があります。申請後、郵送で交付しますので、必要な人は期間に余裕を持って申請してください。対象、令和7年12月31日時点で、所得税や市・県民税が課税されている本人やその扶養家族で、次のすべてを満たしている市民、65歳以上である、身体障害者手帳などを持っていない、介護保険の要介護1以上の認定を受け、一定の要件を満たしている、持ち物、本人の身分証明書、代理人の場合は代理人の身分証明書と本人の身分証明書か押印した本人からの委任状を持参。問い合わせ、高齢福祉課 39-1247。 表が2つあります。表1、北会津地区川東地区以外の人の申告相談。対象区域、ところ、申告相談日と読んでいきます。対象区域、港地区、ところ、港公民館、申告相談日、2月3日火曜日。一期地区、一期公民館、2月4日水曜日から6日金曜日。大戸地区、大戸公民館、2月9日月曜日。高座市地区、高座市分館、2月10日火曜日。東山地区、東公民館、2月12日木曜日、13日金曜日。町北高野地区、北公民館、2月16日月曜日、17日火曜日。門田地区、南公民館、2月18日水曜日から20日金曜日。常勤外の地区、申告相談会のお知らせが届いた場合は、指定日時を確認。本庁舎1階市民ホール、2月25日水曜日から3月16日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。表外に、受付時間、午前の部、午前8時30分から11時。港大戸公民館は午前9時から11時。午後の部、午前11時から午後3時。相談時間、午前の部、午前9時から。港 大戸公民館は午前9時30分から、午後の部午後1時から、その他事前予約か指定日に来られない人は2月25日水曜日から3月16日月曜日に本庁舎1階市民ホールへおいでください。表1終わります。表2、北会津地区川東地区の申告相談。北会津地区を先に読んでいきます。申告相談日、北会津支所では2月3日火曜日から20日金曜日の期間中、申告相談を行っていません。2月24日火曜日、井出尻泉。2月25日水曜日、田村山宮の下立。2月26日木曜日、中里石原新。2月27日金曜日、蟹川。3月2日月曜日、下新井団地白山。3月3日火曜日、3月4日水曜日、真綿霊淵。間宮新町南1丁目から南4丁目間宮新町北。3月5日木曜日と3月6日金曜日、東麻生今泉、寺堀、鷺林、宮袋、宮袋神殿、本田、十二所。3月9日月曜日、中新井、二日町、蛍の森。3月10日火曜日と3月11日水曜日、下野、金谷、西御庵、新在家、松野、古麻生、西麻生、麻生神殿、天満、大島、北御庵、柏原。3月12日木曜日、3月13日金曜日、両日、両道、小松、東小松、三本松、水木の里、下米塚、かっこ本尊、神殿、河原町、かっこ閉じ。3月16日月曜日、上米塚、中神殿。川東地区、2月3日火曜日、2月4日水曜日、いずれも藤倉、なにわ、田中原、六町、塩新、広田。2月5日木曜日、2月6日金曜日、いずれも東、横堀、新屋敷、郡山、本宮、近藤。2月9日月曜日、2月10日火曜日、北山、麻野、境の、藤倉神殿、駒板、塩庭、倉道、月の木。2月12日木曜日、2月13日金曜日、2日とも大野原、小橋水、河野下、六軒、桜石、大林、八田の十日原。名前。2月16日月曜日、2月17日火曜日、2日とも漆沢、一本木、空谷原、長谷地、東高野、原田、高塚、葉山、南高野。2月18日水曜日、2月19日木曜日、2日とも冬木沢、茶臼森、北高野、柏原、大和田、熊野堂。2月20日金曜日、2月24日火曜日、2日とも京で、高畑、与田、北畑、大坪、大曲、西屋敷。2月25日水曜日、島、岡田。2月26日木曜日、2月27日金曜日、2日とも指定地区なし。川東支所での申告相談は2月27日金曜日が最終日となります。表外に受付時間、午前の部午前8時30分から 10時30分、午後の部、午前10時30分から午後3時、相談時間、午前の部、午前9時から、午後の部、午後1時から、申告会場、北会津地区、北会津支所、1階会議室、川東地区、川東支所、2階中会議室。以上で表2を終わります。市県民税の申告相談の会場が市役所本庁舎1階に変わります。市県民税の申告相談会の会場が昨年までの大手町第二庁舎から本庁舎1階の市民ホールに変更になります。大手町第二庁舎では申告相談を行いませんのでご注意ください。なお、駐車場や庁舎内の案内図は市のホームページをご覧ください。問い合わせ、税務課39-1223、QR コードがあります。令和9年から一部の公民館での申告相談を終了します。令和9年から今まで各公民館で行っていた申告相談の一部を終了します。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。なお、北会津、川東支所、港、大戸公民館での申告相談は引き続き実施します。令和9年から申告相談を実施しない公民館、中央公民館口座支分館、北公民館、南公民館、一期公民館、東公民館。問い合わせ、税務課39-1223。市県民税の電子申告が可能になりました。令和8年度分、令和7年分所得から、市県民税の申告が e-tax で電子申告できるようになりました。便利な電子申告をぜひご利用ください。問い合わせ税務課39-1223、QR コードがあります。インターネットで税額の試算や申告書の作成ができます。個人、市、県民税シミュレーションシステムでは、給与や年金の源泉徴収票の内容、その他の所得、必要な控除などを入力して、個人住民税を試算したり、市県民税の申告書を作成したりすることができます。作成した申告書を提出する場合は、申告書にマイナンバーを記入し、必要書類を添えて、直接か郵送で、税務課、郵便番号 965-8601、住所不要へ提出してください。なお、個人、市、県民税シミュレーションシステムは、市のホームページからご利用いただけます。問い合わせ、税務課39-1223、QR コードがあります。一緒に地域を盛り上げましょう。フィルムコミッションの活動に参加しませんか？ぜひご参加ください。会津若松フィルムコミッション以下 FC では、市内で撮影した映像作品を通じて、本市の魅力を国内外に発信しています。撮影には皆さんの協力が欠かせません。一緒に活動を盛り上げていきませんか？活動へ参加するには、映画やテレビドラマのエキストラなどに協力する FC サポーターや、店舗や自宅、土地などをロケ地として活用することに協力いただける人を募集しています。申し込み方法、FC サポーター、氏名とメールアドレス、電話番号を明記し、件名をサポーター登録としてメールで、観光課、メール、kanko@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp に申し込み。なお、18歳未満は保護者の同意が必要。ロケ地協力者、 観光課に問い合わせ。問い合わせ観光課 39-1251。 3つの QR コードがあります。 FC ホームページ、 Facebook、 X。 FC の活動の一部を紹介。イクサガミの撮影が会津藩校日進館で行われました。イクサガミ特別展を開催中。撮影で使用した衣装や小道具を展示しています。時、現在から3月31日火曜日午前9時から午後5時、最終入場は午後4時。ところ、会津藩校日進館、川東町南荒野。観覧料無料、別途入館料が必要。問い合わせ観光課 39-1251。 QR コードがあります。戦上の詳細。エキストラを募集していることを知り、すぐに行ける場所での撮影だったので参加しました。初めて参加しましたが、貴重な体験ができました。出来上がった作品を何度も見たり、家族にこのシーンは何度も撮り直したんだなどと話したりするのも楽しいですね。機会があればまた参加したいです。ロケに参加、朝山智信さん。写真があります。戦神と書かれたポスターの写真と、会津藩校日進館での撮影の様子と添え書きがある写真です。戦神、岡田准一が主演、プロデューサー、アクションプランナーを担当する。ネットフリックスシリーズ、大迫力の戦闘シーンが会津藩校日進館で撮影されました。戦神で県議監修を担当、会津若松観光大使、侍アーティスト、島口哲郎さん。島口さんの写真があります。私は侍アーティストとして国内外で活動していますが、会津は侍を発信するのに最適な場所だと思います。会津ほど目に見えない思いやスピリットを残している場所は他にはないと思いますし、特に海外の人は実際に訪れると日本人以上に会津に対してリスペクトと畏敬の念を持っているので、会津や会津の文化は世界に通用するコンテンツだと思います。 FC の活動では会津を単なる場所として使うだけではなく、撮影に関わる人が会津を理解し、また地元の人が作品の中に入っていくことで作品に説得力が加わります。それが会津で撮影する意義だと思います。地元の人にもっと FC の活動に参加してもらい、一緒に会津を発信していければと思います。赤十字活動へ支援をお願いします。あなたの救いたい思いを赤十字に託してみませんか。赤十字をご存知ですか。日本赤十字社以下日赤は、災害救護や医療支援、社会福祉活動を行う人道支援団体です。日赤は戦時救護が目的で設立されましたが、1888年明治21年の磐梯山噴火では世界初の災害時救護を行い、会津地方での活動が赤十字活動の大きな転換点になりました。寄付にご協力ください。日赤会津若松市地区事務局では活動への寄付を受け付けています。皆さんからいただいた寄付金は、市内における災害時の炊き出しや災害見舞金の支給、救命救急法講習会の開催、福祉施設などでの奉仕活動、街頭献血への協力、AED 貸し出し、協力事業所の広報などに役立てられます。なお、寄付金には所得税や 法人税などの控除が適用されます。また遺贈・遺言による寄付や相続財産寄付、相続による寄付の受付も行っており、寄付した財産には相続税がかかりません。困っている人を助けるための活動資金として寄付のご協力をお願いします。問い合わせ、日赤会津若松市地区事務局地域福祉課内 39-1232 QR コードがあります。写真が2枚あります。1枚目、磐梯山大噴火での救護活動。磐梯山の噴火で怪我をした村民を手当てしている様子の白黒の写真です。2枚目、非常食作り訓練の様子、料理を作っている様子の写真です。ご協力をお願いします。日赤公式キャラクターハートラちゃんのイラストがあります。避難行動要支援者支援制度にご登録ください。万が一の災害に備えましょう。積極的な登録をお願いします。市では災害が起きた時に支援が必要な人の氏名や住所などを記載した避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿は地域の民生委員や町内会、消防署、警察署などに提供し、災害時の安否確認や避難支援、日頃の見守りなどに役立てています。未登録の対象者へ1月下旬に案内を送付しましたので、この機会にぜひ登録をお願いします。対象者、次のいずれかに該当する人、要介護3以上、身体障害者手帳129、総合等級の第1種を所有、療育手帳 A を所有、精神障害者保健福祉手帳129を所有、75歳以上の一人暮らし世帯、難病患者、その他市長が認めるいずれの場合も施設入所者は除く。登録までの流れ。1、市から対象者に名簿登録同意書兼個別避難計画作成同意書を送付。2、同意する対象者は市に同意書を提出。3、同意書を提出した対象者のみを避難行動要支援者名簿に掲載。個別避難計画の作成に同意をお願いします。避難行動要支援者一人一人について、避難を支援してくれる人の情報や避難経路などを記載した個別避難計画を作成しています。この計画は計画作成に同意した人を対象に作成を進めています。あらかじめ避難先や避難方法を考えておくことで災害に備えることができます。市や市の委託を受けた福祉事業所などから計画作成について案内する場合がありますので、ぜひ作成にご協力ください。問い合わせ、危機管理課 39-1227、 高齢福祉課 39-1290、 障害者支援課 23-4244、 子ども家庭課 23-4545、 QR コードがあります。